こんばんは、一級雑談師のケイ竹内です。
こんばんは、声優の上原すずです。
すずちゃん、はい、僕最近よく一級雑談師って何って聞かれることがあって
今更？
今更でも結構初めての方にはやっぱ聞かれますよ。
まあ確かにね。
知ってる？すずちゃんが一級雑談師が何かって。
私無級雑談師って名乗ってるぐらいなんで。
いやまず一級が何か分かってる。
何級からスタートしてんの？
27級から。
だいぶ、
は
い、
!27 級から。
いいんですか、そんな自分を、はい、稲荷神社の鳥居ぐらいのハードル、どんどんずらっと並べてって。
上が60段まであるんで。
あ、そうなんだ。
僕まだだいぶ下の方ですよ。
1級超えてからも長いんだ。
そう、1段2段があって、うん、最高で60段まであるんですけど。
まだペーペーってことだ。
そうですよ。だいたいこの一級雑談師についてこう元のお話して面白いか分かんないですけど、うん、元はこれ僕2級とか3級で、うん、僕別にそんなに面白く話せないけど、うん、なんか肩書きつけたら面白いんじゃないかなと思ってつけたんですよ。うんうんうん、で、ラジオ番組を持った時に、一級に変えたんですよ、
うん。あ、そうなんだ。自分で昇格したんだ。
そうですよ。
周りから言われるでなく。そう、
自分のレベルが上がったわけでもなく、ただ単に背伸びを高くしたという。
うんうんうん、まあ、志は高くね。
そうそうそう、そうそうそう、志は高く設けたわけですけど、うん、まあ、あんまり変わってないんですよね。その喋りについては、そう、上手なわけでもないしさ。
なんでそのネガティブに入ってるんですか？
いやいや、ポジティブだよ。スーパーポジティブだよ、今日も。目がビビられちゃう。
それもう、眼圧すごいわ。で、ポロンと落ちちゃいそうだもん。
眼圧っていうの、こういうの。あ、見られる側ね。
見られる側なんかもう、石になりそうだもん。
まあ、石にしてやりますよ。
メデューサかって言って。
お、そっか。いやー、もう1級じゃねえな。これ2級か
な？ 2 級に戻ろうかな。
全然1級じゃないな。無級に負けてるもんな、俺。改めまして、こんばんは。一級雑談師のケイ竹内です。
こんばんは、声優の上原すずです。
3月25日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ。この番組はジャンルに関係なく、万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。愛&うらら FM より今夜もお送りいたします。さあ、僕は今緊張しておりますよ、は
い、今日台本読んでる感がすごい伝わってきた。
いやいやいや、だって今日緊張しますよ。
丁寧に読んでるなと思って。
今日はね、うん、僕はラジオを始めて初めてのゲストさんの回なので、
はい、
ドキドキしております、はい、ということで今週のスポットライトは、うん、ニュージャック拓郎さんです。
よろしくお願いします。
ボックススカートの後ろのファスナーがちょっとだけセンターずれてる女性、セクシーだと思います。ニュージャックタクロです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
テンパるじゃないですか、僕が急に
急にテンパる
で、ね、一級だって言うんでね、はい、こっちもちょっと一級ぐらいじゃないと。で、すっごい細かいけど、一番最初こんばんはんって言ってるからね。
マジですか？すごい言われてる。
こんばんは。
いや、それぐらいだと一級も取れちゃうんだなってな。
さすがですね。拓郎
さん25段ですね。もう25段です。
はい。
はい。そして、週替わりでお届けするパーソナリティによるオリジナルコーナー。第4週の今夜は宇宙に夢中をお送りいたします。このコーナーにもニュージャック拓郎さんに出演いただいて、
はい、
本日はスペシャルということでね、うん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
そしてね、そしてですね、拓郎さん、
ちょっと目の前にお酒があるんで、これ、もうまた飲んで喋るのかっていう、いいですか、飲んでこれ。はい、開けちゃいますよ。
開けちゃいますか。
今日、
してる。
じゃ
あ開けちゃいましょう。
はい。
ちょっとね、本日はお酒を飲みながら、僕も初めてです。
初めてですね。
はい、やらさせていただきますね。
はい、なんか私だけ、はい、あの緊張の何もまさむね日本酒なんですが、はい、すいません。
はい、じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
それでは1時間最後までお付き合いください。みんなとつながる
ラジオとラジコ。
この番組は49の提供でお送りいたします。
レディオラジコ。
今週のスポットライト。今週のスポットライトはエンターテイナーのニュージャック拓郎さんです。改めてよろしくお願いします。
エンターテイナー
よろしくお願いします。
エンターテイナーじゃないですか。オープニングから
まあ早速ですが、はい、ニュージャック拓郎さんについてご紹介します、はいはい、ニュージャック拓郎さんはスーパー戦隊シリーズ五星戦隊大レンジャーの主題歌で歌手デビュー。同時期に俳優としてもデビューし、作曲家、音楽監督、CM ナレーターなど幅広いジャンルで活躍されております。ドラゴンボール Z のイメージソング歌手、そしてカルピスやパナソニックの CM ナレーターとして、ニュージャック拓郎さんの声は誰もが耳にしているのではないのでしょうか。
大げさな。
そんなことないですよ。いやいやいや、うん、名だたるものです。現在ではですね、東京スターレディオの、人気番組及川直とニュージャック拓郎のおめお茶で問題児担当として、かなりユニークな一面での活躍もしているそうです。おめお茶といえば、
うん、僕らのおめお茶のイメージが強く、
はい、そうなんですよ、
拓郎さん、
うん、やっぱりね、はい、そこから入らさせていただいたのも強かったので。
それでお酒みたいなことなんですか。これ
そうですね、
そうなんです。実は
あの番組はやっぱお酒を、
そうです、あれはね、一種のなんだスポンサー対策というか、
はい、
から始まってるんですよ。
スタートはそうなんですか。
そうそうそう、お酒をこう、はい、紹介することでちょっとこうね、援助していていただいた方がまあいたんで、
あ、皆さんが好きで始まったとか。
もちろんもちろん、ウィンウィンです。
あ、ウィンウィン。
しかも食事もね、
食事もね、
取りながら美味しそうなね、あれもう食テロ、
飯テロ
食テロ
食テロ
食テロ面白いよね。
お腹すくーと思って聞いてました。
本当ね、美味しいお酒が多いんで、その持ってくるやつが、で純米にこだわってるんです、あれ。
はい、
大吟醸でも吟醸でもいいんだけど、とにかく純米酒。
うん、
で、向こうのディレクターがね、純米酒を毎日飲んで、
はい、
なんだ、なんかアトピーとかが治ったとか。
そんな、それを本当にお酒で治るんですか。
いや、それをね、そうやって言ってんのよ。で、それの検証もやりたかった。
あ、そうなんですね。
それも兼ねて、お酒を飲みながら。
全然アレルギーとか治んないけど。やっぱり毎日飲まなきゃダメらしい。
そうですね。
力になりますからね。
まあ、そんな、かなり幅広く活躍されている拓郎さんですが、
はい、
今日はですね、うん、プライベートの一面、うん、他の番組ではここ掘り下げないだろうっていうところで、
っていうね、
掘らさせていただきますよ。
掘ってくるねって思わせてね、じゃあね。
ぜひぜひ、ぜひ、思ってください。
掘り上がって
掘り上がって、うん、
なんか、はい、想像していた、おめお茶とのイメージとだいぶ違って。
は
い、
あ、そう。
第一印象ちょっとこう、怖い方かな、あ、そうなんだ、と思ってたんで。で、だから、ラジオのその、意気込みについても語っている場があったので、自分にも他人にも厳しく、
なるほど、
律する方なのかなと思ったから、
いい一面を見てくれましたね。
はい、いい一面。
思いや、はい、お見事で、聞いた中で、急にピー音が入る放送事故があったりとか、
入ってましたからね。
ね、ありましたね。
もう積極的に事故を起こして
くる、はい。ピー入れてくださいって言ったら、本当にピー、一瞬何が起こったのか。
ピーでピーで、ニンニさんが入りました
よ。そうそう。
めちゃめちゃ気になりましたもん。
なんかもう尺詰めるのがめんどくさいんで、
はい、
ピーで塗るっていうね、そういうことありますよね。
今日はピーが出るでしょうか。
出るかな。どうかな。
いや、おとなしくしますよ。
おとなしくしないでください。暴れてほしいです。
そうですね。ぜひ暴れてください。
そう。
私たちも頑張りましょう。
頑張りましょう。
一緒に暴れましょう。
はい、ということで拓郎さんのですね。はい、ルーティーン、
はい、
ね、いろんなルーティーンあると思うんですけど、
事前にルーティーン考えといてみたいなことを言われてたじゃない。
はい。
いやさ、逆にある？
ルーティンって。その、打ち合わせの時に、自分ルーティンあるかなとか、話あったんですよ。
たらればでね、お話をして。は
い、そしたら僕も全然なくて、一つ言えば、あの、風呂上がった後に、両耳同時に、あの、耳掃除をするっていう。
両耳同時。
これ、左右対称なんで、多分、いや、誰でもできるんですよ。この両耳刺せば。
そうだね。
もったいないなと思って片っぽずつやるのって、あんま意味ないなと思って。
ちょっとよくわかんないけど。
じゃあ、時間的に
効率よく。
効率よくっていう、ね。
ちっちゃい頃からやってたんで。
なるほどね。
あんま意識してなくて。
じゃあ綿棒でってこと
綿棒ですね。綿棒だけしか使わない。
綿棒ですね。
綿棒っすね。
それ眼圧すごいのって、こっちにも来るね。
眼圧ね、すごいですよね。
ちょっとなんか、注射とかで抜かないと破裂しちゃうんじゃないの大丈夫よ。
まだまだ全然もっともっと膨らみますよ。
やばい、
もっと膨らませて話しますんで、今日は。
でも、ルーティーンにもいろいろあるじゃないですか、細かいところで言うと。どんなもう、ほんとこれだけは欠かさない、ほんと日常的なルーティーンだったりとか、あと、仕事に対してのルーティーンとかあると思うんですけど、うんうんうん、まず、どんな日でも決まって行うルーティーン。あのね、ありますか？
靴を、必ず右から、
はい、ああ、いいですね。
私と一緒です、それは。
うんうんうん。
私も、もう、まずメイク、左眉から描かないと気が済まなくって、で、家出る靴も、まずそうなんですけど、うんうん、靴も右。
右足。
玄関出る時も右。
うん。
これが揃わないと、その日が気持ち悪いんですよ。ね、
気持ち悪いってほどじゃないんだよ。
違う、あ、違う。
ごめんね、ごめんね。
はしご外れちゃった。
いやいやいや、いや、気がついたらそうなってたな、ぐらいのことなの。
ああ。
原価継ぎとかじゃないのか、
はいはい、
なぜとかなくて、
うん、
無意識のうちに。
無意識のうちに。だから左から履いちゃうこともた、あの、あるのかもしれない。
そんな時はなんか、どんな一日になったりします？気になったり。
いや、気になるんだよね。なんだろう、左足から履いた日になるよね。
はい、うん、履く時に気づくんですか？あ、左足から履いちゃった。
そうそうそうそうそうそう。
あ、で、やっぱその一日ちょっと残っちゃうんですかね、もやもやが。
もやもやだから残んないの。
あ、残る。
話聞いてる？もやもやは残んないの。うん。
もやもやは残らないの。はい、
うん、あ、残らない程度に。
ね、は
い。
あと、でもこれ癖なんだよな、
うん、
ルーティンっていうよりも癖なんだけど、はい、歯磨きも絶対上の歯から行きますね。
ああ、
電動歯ブラシなんですけど、
はいはい、
上から、しかも、
うん、
左奥の上から行くね。
僕と全く一緒。
私も一緒です。左奥です。
左奥。これはでも右利きだから、
そうですよね。ありますよね。
あのね、右足から履くのもだよ、うん、そういうことだと思うんだよ。
ああ、利き足、利
き足から
だね。があるからしょうがないですよね。
うん、あとは、
はい、まあ、しがない一日のそのルーティーンの中で気にされてることは多分あると思うんですけど。
洗い物をする前に、
うん、はい、
乾かしてあるところのやつを先に片付ける。
うん
うん、
お
あ、ルーティーン。あ、
気をつけていること。
気をつけていること。
気をつけていること。うんうんうんうん。
そうだね。
なるほど。
うんうん、
じゃあ反対に、
うんうん、
ライブとか収録とか、
はいはい、
まあ、ナレーション関係のお仕事とかでもそうですけど、
うんうん、
そういったお仕事の日に、何か欠かさずやっているルーティーン。
あ、それはあります。
何ですか？
まず、さっき、マヌカーニーの、
はい、
話したでしょ、
はい、
マヌカーって思ったけど。
マヌカ
そんな食いついてました。
いやいや、蜂蜜は、マヌカじゃないんだけどね、
はい、
コンビニで売ってるやつでいいんだけど、
はい、
もうダイレクト塗りしますね。
うんう
ん、喉に。
喉に。
こう。あーって上向いて。で、そこに、龍角散ぶち込みます。
あ、やっぱり龍角散もね、
うん、
いいですよね。手放せないですよね。
で、龍角散をぶち込む理由は、
はい、
蜂蜜に粘着していただいて、
うんうん、
その粉として回らないようにしたいんだけど、
は
い、若干舞うんですよ。この若干が鼻孔をね、
はい、
鼻孔から鼻を抜けてくるわけ。そうすると、これが効くんですよね。
なんかこ う違う薬やってるような
鼻からは入れない。
粉が舞うとか、鼻から抜けるとか。
俺、ちょっと鼻、鼻炎があってね。
はい。
でも鼻炎の薬って、あれ、ほんと麻薬で、それこそ。
はい。
やるじゃん。
はい。
スーってするじゃん。
はい。
でも、やればやるほど薬害鼻炎っていうのに、 近づいてって、で、
そうなんですよね。癖になっちゃって。癖になっちゃって、鼻
炎がもう治んなくなるんだって。はい。だからね、気をつけてます。
ああ、じゃあやりすぎないように。
やりすぎないように。
1日5回ぐらいまでがベストと。
いや、それもう完全に。
やりすぎ。
やりすぎですね、それ。え、じゃあ今日。
それジャンキーですね、それ。
ジャンキー。ジャンキー。
今日は5回目なんでもう行っちゃってるかもしれないです。
結構ね。
うん、行っちゃってる。
俺、だからもう、それ決めてからは、その鼻にプシュってのタイプはもうやめました。
ああ。
あれがあるんですよね。トローチっぽいやつで鼻にいいやつが。
鼻から入れる薬ですか？
じゃ、トローチっぽい。
そうそう、口から。ごめんなさい。
そう。
スーッと持続性が高いやつ。
そう。
あ、じゃあそれはもう本当お仕事の日とか、ここぞっていう時には欠かさぬ、うん。
やります。
ものなんですね。
ライブ前とかも必ずそういう。
は
い、
ライブ前もずっと蜂蜜。ただ、はい、当たり前だけど、はい、蜂蜜って生体に直接かかるわけじゃないじゃない、
はい、はい、そうなんですよね。うん、
だから、その周りの炎症なんですよね。
うんうん、
だから、これはね、あんまりおすすめしないんですけど、
はい、
ロキソニン飲みます、実は。
あ、
炎症を抑えるっていう意味で、ロキソニンは、ライブの日は、朝昼飲むな。
うん、
あ、もう最初
にもなくても。
鎮痛作用を求めるわけではなく、
炎症を
抑える。炎症を抑えるためにっていう。
であれば、トラネキサム酸とかも、喉にはね、うん、いいので、私、そういえば、トラネキサム酸も毎日飲んでるわ、と思って。
トラネキサム酸
って、喉の、そうなんですよ。喉のやっぱ炎症を抑えるので、やっぱすごく常備薬として使えるので。
じゃあいいのかも。
確かに。
あとさ、さっきさ、はい、ライブの前の日はお酒飲まないっておっしゃって
た
ん
ですか？そうですね、仕事の前の日は。
これは非常に間違った、
はい、
知識で。
そうなんですか？
お酒を飲んでなんで声が枯れちゃうかっていうと、がなるからなんですよ。
ああ。
ホッピーもういっぱいみたいな。
70!72 つ！ああ、やっちゃうんですよ。
そうなっちゃうから、荒れるだけで、
はい、
仕事の前ほんのちょっとウイスキーをピッていくと、
はい、
血流が良くなるんで、喉に血が行くと、もう本当に、応急処置っていうか、あんまりやっちゃダメだけど、
うん、
本当に勝負の時はそうやってやるとすぐ。
確かに今日お酒飲んでるから声の通りめちゃめちゃいいです。
めちゃめちゃいいです。
はい、
いや、そう言われてみると、
めちゃめちゃ、みんなめちゃいいですね。
ね、通りがめちゃくちゃいいです。
酸素とかさ、ブドウ糖とか食べてる場合じゃないよ、ケイさん。
今日はいらない、これ捨てちゃう。もう捨てちゃう、お酒があれば。
たった30ミリのお酒でも違うかもしれないよ、ね、これからは、ね。
ちょっといいこと聞きました。
いや、そうですよ、ほんとほんと。だから静かに飲んでる分には、大丈夫。
はい、休日とか、うん、それ何もない日は逆に、
何もない。
何もない日のルーティン。
とかそういうの、蜂蜜も取らない。
あのね、あれ、やってんな。
うん。
ぬか漬け。
あ、
作ってる、うん、食べ、作ってる。
そういえば、拓郎さんといえばやっぱり料理が。
ありがとうございます。好きですよ。
ね。
上手じゃないですけど。
いやー、とてもじゃないですけど、X の内容を見させていただきましたけど、うん、結構遡ってまで見ましたけど、お寿司にピザに、年の瀬にはお餅まで。
そう。
あれはどこまでやるのみたいな。
すごい。
いや、お餅手作りって町内会のお餅つきでしかやったことないの。
いや、それよ。それ。それに行ったの。
行ったんですか？ご自身でやられたのかと思って。でもピザは違いますもんね。
う
ん、
ピザは、下だけ、生地だけ買ってきて、そこに。乗っけて。生地はね、回さないから、さすがに、これ。
一択でぐるぐるして
る。こう、ふーって言ってんのかと思ったんですけど。ね、お寿司は握って。
寿司はごめんなさい。僕はやったのは、マグロの目利きをしただけで、握ったのはまた別のやつが握ったんですけど。
そうなんですね。うん、
市場にマグロを、じゃあ、買い付けに。
家の近くの、
うんうん、
つくばってね、つくば、僕今つくばに住んでるんですけど、
はいはい、
もうすごいんですよ、食材とか、こっちから、
うん。そうなんですよ。
イ
メージはなんか、この学園都市って言われるね。そんな研究所があったりっていう。うん、
研究所多いですよ。
多いですよね。
もうほんとなんか飲み屋とかで、雑談してるおっさんが、
はい、
なんか普通になんか、寿司の話とか。
マジで。
マジで。
楽しそう、その環境。
なんか、あとなんかこう、いくつだっけな、女子大生、かな、はい、なんかがやってる、 数式カフェみたいな、
はい、
なんかそういうのとか、
数式カフェ
だ、なんかそう、本当そういう勉強ができるカフェ、
あ、絶対行きたくない、い
や僕はまあ宇宙好きなんで、まあ、すごいちょっと興味ある
なんでね、カフェに行くのにその頭を使わなくちゃって思うけど、
そういう数字
がね、でも好きな人はそうなんでしょう
ね。数読ってやったことない、
算数とかそこら辺から
は書き込む、9個の数字があって、そう、
9個の数字を、はい、
ブロックになってるやつです
か。そうそうそうそう。
はいはい。
で、ああいうのを解く感覚ですごい難しい問題を言い合ってるわけよ。
入り口もちょっと入りやすかったりとかするんですかね。
そうだろうね。いや、俺は言ったことないけど。
ないですか？ないですか？
ニュースでやってた。ニュースでやってた。だよ、だよ。喋ることないじゃない、そんなの。
休日に行ってますとか、落ちるのかと。
いやいやいやいやいやいやいや。もう、だってスカートのファスナー気にしてる男ですよ。
そうですね。履いてくればよかったです、今日。
行ってないわ、もう。
つくばの話は、うん、もうこの後半で、はい、まだたっぷり、
あ、ね、あ
の聞かせていただこうかと思いまして、
は
い、
用意します
んで、はいはい、今日はですね、拓郎さんからリクエストを、あの、楽曲いただいてるんですけど、
うんうん、
リチャード・マークスの、Now and Forever ってことなんですけど、はい、今日、これはなぜこの曲を、
俺ね、はい、まあ、還暦迎えたんですけど、この間。
はい。おめでとうございます。
おめでとうございます。
あの、それを機にというかね、再婚したんですよ。
は
い、
おぉ、
はい。ちょっと。
おめでとうございます。
33個。
え？
下の。
年下の。
33個。
計算しちゃう。
これね、年の差って不思議ですよね。変わんないんですね、は
い、
ずっとね。
変わんないですよね。変わんないですよね。そこ変わるとやっぱいろんな数式変わっちゃ
います。確かに。そうそうそうそう。いや、それで、はい、Now and Forever って、そういう歌なんで、
はい、
ずっと幸せにするよ、みたいな。歌なんで、ね、あれなんですけど、はい、あれなんですけど、
はい、けど
けど、
これかけてもらおうと思ったんですけど、
はい、
しんねくんさ、
はい、
あのディレクターの、
はい、
ギター弾けんじゃんよ。
はい。
はい、おぉ、マジ
っ
すか、
ちょっとやろうよっていうね。
おぉ、
どうですか、
え、今ですか、
今。
あ、このまま、
このまま。このままっていうか、
確かに、
まあ止めても、止めて3時間くらい練習してもいいけど。
夜になってしまう。い
や、有名な曲だから知ってるでしょ。
はい、大丈夫。いや、僕もやったことあります。
うわ、すご
っ、すごい、
うん、はい、じゃあ、なんとなく。
ちょっと、さらっとさ。
さらっと。うん、
ちょっと。
あ、わかりました。
いいじゃないですか。
ね、すご
い。すごい。
エンターテイナーの片鱗をちょっと見せないとね。
わあ、すごい。
なんか、
うん、
仕返しされてますね、おめおじゃの。
野球を愛する皆さん、個性的なオーダーグローブをお手頃価格で手に入れるなら今がチャンスです。49では国内産の本革を使用した高品質なグローブを提供中。インターネットで簡単オーダー、検索は4930。あなただけのオリジナルグローブを手に入れよう。
レディオラジオ第4週担当のパーソナリティ、私K竹内と
上原すずでお送りしております
ラジオとラジコ。今週のスポットライトはニュージャック拓郎さんです。もう早速もう前半からもうだいぶぶっ飛ばしていただいて、
ぶっ飛ばして
ぶっ飛んでますね。
ぶっ飛んでますよ。
まさか生歌聞けるとは思わなかったので、お酒進んじゃいました。
もうなんかちょっといい気持ちになっちゃ
う。いい気持ち。いい気持ちになってください、もう。
悪い見本です、だから。
え？
お酒飲んで、調子乗って歌っちゃいかんっていう見本を。
それこそ拓郎さんが前半でおっしゃってた、
はい、
そうですね。
ことを。
がならなければいいんですよ。
そうですね。
たしなむ程度の。
そうですね。その楽しい前半でしたけど、はい、後半ではですね、
はい、
拓郎さんのそのつくばでの話を、うん、していただきたいと思うんですが、うんうんうん、実はここで拓郎さんに、ドッキリではないですけど、ちょっとね、打ち合わせで言ってないことがあ
ります。何何何何何何何何
やらせていただきます。それではいきます。
はい。
地上波に乗せて奥様からのお願い。
なんだそれ。
ねえ、聞いた？あ、な、だ？
イエーイ、
イエーイ、イエーイ、焦点しちゃったじゃん。
今の声で。
あ、なんか、一回分昇天してますよ、ね。
ということで、はい。はい、実は、うん、新婚ほやほやの、はい、拓郎さんご夫婦から、うん、奥様からお便りをいただいて。
うん、嘘でしょ、はい、そうなんですよ、実は。
本当の本当のお便りをいただいております。
はい。
まあ、嘘ですけど。
ああ、びっくりした。
本当です、本当ですよ。本当ですよ。
マジな話
マジな話です。本気と書いてマジです。早速ですが、
はい、
一つ目、
はい、
読ませていただきます。はい、少し前に、
はい、
後でが、何の後でなのかわからないと伝えたところ、後でを言わない行動を取るようになりました。後とは、何の後なのか教えてほしいだけなのに、今ではうんと言って何もせず流されます。コミュニケーションがなくなって寂しいです。
極端ですね。
ちょっと待ってね、こういうのって普通、
極端ですね、
いつも、はい、喧嘩ばっかりしてるけど、はい、ありがとうみたいなので、こんな泣かせるとかじゃない。
じゃないです。結構ね、ガチなクレームが。
ガチクレームなんかちょっとうるっとして損した、はい、今。
この、後でっていうのが何の後の話だったのか。
うん、後でって言っちゃうんですよ。
はい。
うん、
後で。
ちょっと後で。
ああ、そういう感じのニュアンスで、後で。
これいつやるのみたいな。
うん。
後でやっとくよ。
はい。
あ、何の後でかわかんないわ。
後では後でしょう。
いやー、まあ、後ではそうなんですけど。う
ん、なんとなく、
その、うん、未来ですよ、未来。
わー、すごい。言葉が大きくなって、さすが、つくばに住んでらっしゃるだけあって。
未来。
言葉が違う。ま
あ、でもね。うん、その後でが、うん、もう制されたら急に言わなくなったということで、
あのね、
プンプンって、
プンプンって、
プンプンって来てるんですよ。うん、
おこだぞ、プンプン。
おこプンプンって結局おこなんですよ。
あ、じゃあなんて言えばいいの？じゃあ何々の後でみたいなことを言えばいいのかな？
まあ極端すぎたのかもしれないので、あ、まあ何々の後でするねとか。
僕ね、極端なんですよ、本当。
そうなんですね。で、私その極端って、どういう人種なのかをちょっと調べたんですよ。
う
ん、はい。
そしたら、すげーな、
極端というのは、まず、完璧主義の傾向がある人。そして、こだわりが強い。
うん、
人と意見が合わない。情緒が不安定。どうですか？当てはまりますか？はい。
後ろから順番に当てはまってますね。
見事に、
うん。オチなんですけど、
だいぶ。見事に。情緒が不安定が一番はまってますね。
本当？
多分。いや、激しいですよ、僕。
そうなんですか、うん、
もうすぐ泣くしね、すぐ怒るしね。
うん、うん、
うん。アンガーマネージメントはちょっと頑張ってやってますね。
ああ、怒らないように。
うん、はい、うん、うん。まあ、極端は極端で。
だから、その、アンガーマネージメントの一部なんですよ、その、なんていうの、後でを言わなくなっちゃうとか
が。
結局、そういうことですね。
うん。そこでやっぱりぶつかっちゃ、でもね、それがまた嫌な思いさせてるんだったらどうしようかな。じゃあ、アフター、リピートアフターミーとか言っとこうかな。
英語にする
。奥様からは、コミュニケーションがなくなってしまったのが寂しいって来てるわけなので。
じゃあもう何も言わずに抱きしめるとか。
あ、そうですね。
すごい。
うんうん、
情熱的ですよ。
ハグもそうですよね。そう。言葉で難しければ、女性は結構行動っていうのも求めているので、なるほど、それがいいかもしれないですね。
すごいですよ。で、ちょっと電気消しといてって言われたらいきなりハグをするっていう。
消えないじゃん、電気。結果消えないじゃん。
やらない、やらない。うん、その頼まれたことはやらない。ハグをするだけって。
電気消すぐらいはするさ。すぐ。
さすがに、さすがにそこは
まだですね、これだけではありません。まだありますから。
は
い、まだあります。
どうぞ、お願いします。
お皿を洗ってくれるのはありがたいけど、洗う前に乾かし場の食器をしまってから洗ってほしいです。
それさっきルーティンのところでさ。
これさっき言ってましたよね。
そうだよ。だから俺気をつけてやろうとしてんのよ、今。
ああ、じゃあ今改善中ということですね。
改善中です、改善中
です。ああ、なるほど。もっか改善中。
改善中。
よろしいですか、これで。
もうそれだけで。
はい。はい、もううん、いや、だからそうやって人前で言えるように意識してるってことだから、
うんうんうん、
はい。 あの、彼女から言われたことは響いてるんですよ。はい、
でもさっき、拓郎さん、ルーティーンに入れてましたもんね。
そう。
ルーティーンまだちょっと早いんじゃないですか。
まだ早いか
な。まだ早いな。だって、こうやってお便り来ちゃってるんですから、ちょっとまだ足りないということですよね。
それは過去でしょ。俺が言ってるのは未来だから。
いや、もう最近のお便りですから。
今日未来っていう言葉が武器になりますね、これ。かなり。
それさえ言えば、いいと思って。あとはですね、まあ、長生きのためにも、休館日を大切にしてほしいということで。
新聞とか撮ってないけどね、俺ね。別に。
そっちじゃなくて肝臓の方なんですよ。
肝臓の方の話。
そうなんですよ。
はい。矛盾してるじゃないか、この番組は。
臓器の話なんですよね。
そう
なん
ですよ。ここにもお酒を置いといて、そんなこと言うのは矛盾じゃないか、君。
確かにそうですよ、ね。
潤滑油が必要かなと思いまして。
これはエネルギーマネジメントできてない、ね。
以上、奥様からお願いというコーナーだったので、
ちょっと、頑張ります、まあ。
結果のロケですけどね。
いいじゃないですか。
いいじゃないですか。
まあ、そんな新婚生活を送ってらっしゃる、その、つくばでの、
はい、
拓郎さんの生活をちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、はい、まず、なぜつくばにっていう、
あのね、はい、まあ、買ったんですよ、はい、マンションをね。
はい、
で、広い部屋に住みたかったの。
おー。
まあ、プールはついてなくても、100平米が、一応、
いや、すごい
目標だったんですね。
確かにニュージャックスタジオと出していろいろやっぱ上がってるじゃないですか。あれ、お家の一部ですよね。そうです。
だから、4LDK あった、
はい。
マンションをぶち抜いて、2L にしたのね。
すごい。
ぶち抜いて。
そう。だから、リビングが50平米ぐらい、まあ、あるんです
よ。広
っ！で、いや、それがやりたかったの。
ああ。
それでやりたかったんだけど、東京じゃもうとんでもないわけ。そんな、当たり前できないのよ。で、北上して、少しずつ、こう、熊谷とかも全部、だんだんこう、円形に北上してったら、
はい、
ちょうど、つくばにいるのがあって、ほんで、なんかさ、つくばってさ、どっか、離島かなんかとか勘違いしてないかな、みんな。
そんなことないですよ。
45分ですよ、秋葉原まで。
早いですよ、東京からは。
そう。
チュンってついちゃう。
結構特別感が僕の中では、その学園都市ってよく聞くんで、研究所があったり、ちょっと未来っぽい、都市なんじゃないかなって思うんですけど。
そう、一部は未来っぽいですけど、うん、もう、ちょっと行くと、車でちょっと行くと、もうすごい大自然ですね。
ああ、山があって、田んぼがあってっていう。
そう。だから、すごいね、後から、住んで、うん、だから移住してきた人と、もともといた方々の比率がすごいなんかもう五分ぐらい
な。五分なんですか？
そんなにな
んかそういう。
でもそれだけ住みやすいということなんですよね。
住みやすいんでしょうね。いや、まあもう、こっち戻ってこようとは思わないですね。
じゃあもう住みやすさが、もう染みついてるじゃないですか。
染みついてるんだったもう。もう名前もつくばにしちゃおうかなと思って
ね。ニュージャックつくば拓郎なのか。
ニューつくば拓郎
ですよ。
いや、いいっすね。ちょっと響きはいいっすよ、でも。
ホテルみたいな。
ホテルみたいな
名前。
ホテルみたい。で、現在先ほどなんかお餅つきの話してましたけど。
それは、その地域で、行きつけになった居酒屋さんがあって、そこがやった餅つきに、
はい、
こう、積極的にね、
うん、
地域にこう溶け込もうという。あの赤い頭のやつ誰だってさ、つって。いや、そんなまんなまってないんだけど。
茨城ちょっと舐めないでいただいていいですか？
そんななまってます。
茨城出身なんで。
あ、そうなんだ。いや、でも、俺だから、そこの居酒屋で、まあ、サブさんって人がいるんだけど、
はい、
常連のね、
はい。
サブさん、俺ね、ちゃんとネイティブの茨城弁が喋ったいんですよと。
はい。
で、なんかさ、あんまり言葉変わんないんだけど。
そうなんです。
なんか、ちょっとだけ違うんだ。
ケツの語尾上がりがちょっとあって、人の名前も、ちょっとケツ上がりになっちゃうから、標準とかあると、標準とかもちょっとそこの違いがあって、そう、だからスダッペやって、ガラガラダッペとか、いろいろあるけど、
いやどうもとかね。
うん、ゴミ、ね、捨てるっていうんだっけ、捨てること、投げるとかね、言います。
投げる。
ね、もうちょっとしたニュアンスなの。
でもなんかそこまでの人はおばあちゃん、 とかおじいちゃんじゃないと、
昔からの。
何ペっていうのは若い人はまあ言わないです。
ペは言わない。
うん。でも、まあ俺は60歳なので、はい、リアルにネイティブになるんだったらたまにポッペッペもいい。
ペッペッペッペッペ
リアルにネイティブになるっていうことが、これから。このからが、あの、リアルにそのネイティブになりながら、つくばで、これからはどんな、
ね、もちろん東京でも仕事できるし、つくばの経験と。で、つくばに、ぜひね、その、イベントを持ってきたいんですよね。
どんなイベントですか？
あの、まあ、僕なんかだと、仲間のその、戦隊、特撮歌手、連れてって、で、あの、実は筑波って聖地なんですよ。仮面ライダーの。
はい。そうなんですか、うん、
あの、撮影場所の。
撮影ですよね。
そうそうそう。
それは、
それもあるんで、ちょっとね、まあ、すぐってわけにはいかないけど、ちょっと行政とかにもなんとか繋がって、本当に子供のための。
ああ、いいですね、うん。
あと、その世代を一個飛び越えた大きなお友達のための。
大きな。
うん、なんか、そういうイベントとかできたらいいなって、
うん、ちょっと思ってます。行く先々に市議会議員とかになられてたりとかしないですか、
ね、それもあるじゃないですか。ね、
もう60ですからね。
いや、そんな、だって60歳の方が、
市議員は。
何歳の子を追い止めて、ご結婚されたんですか。年は関係ないです。
なるほど。
はい、それを感じましたよ、今日。はい、本当。
ひしひしと感じてます。
感じました。はい、とありがとうございます。
怒られてばっかりですけどね。
本当今日はあの、もう戦隊ものの、ねはい、歌手っていうイメージが強かった、クロウさんの結構中身が、
ね、
ボロボロって見えちゃったりっていうか、ボロボロ見せてくれたんですよ、ね
ポロッとね、ポロリでしたね。
ポロリでしたね。
ポロリだったんですよね。ポロポロポロリと、ありがとうございました。
ありがとうございました。奥様もお手紙本当にありがとうございました。
帰ったら覚えとけよ。
またイチャイチャするんだから。
またイチャイチャするに。はい、以上、今週のスポットライトは、ニュージャック拓郎さんでした。拓郎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
この後の第4週のコーナーにも、ニュージャック拓郎さんに出演いただきます。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ここからは担当パーソナリティによるオリジナルコーナー。第4週の今夜は、この広い宇宙にある面白い天体や驚きの事象を紹介する宇宙に夢中をお届けいたします。今夜はスペシャル回、大ベンチ迫り来る隕石から地球を守れ、地球防衛会議。本日はスポットライトでお越しいただいたニュージャック拓郎さんに引き継ぎ、このコーナーに出演していただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実は2023年に、
はい、
なんか約 3% の確率で、
うん、
地球に、あ、に間違えました。ごめんなさい。2032年ですね。2032年に。
天の声
だ。7年後ですね。3% の確率で地球に小惑星が衝突するという、いや、驚きのニュースが最近。
3% はかなりですよ。
そうですよ、
うん。
かなりの確率じゃないですか。これはやばいと。
これはやばい。
思いました、
うん。
ということで、今夜はナレーターとしても活躍されている、はい、拓郎さんと声優の
やめて
スーちゃんと、
はい、
僕もちょっとね、あの、やらさせていただきます、はい、素人ながら
や
らさせていただきますので、ちょっと軽くこれ台本用意してきたんで、
はい、
はい
はい、よろしくお願いします。
ちゃんとしてるじゃないですか、
ね、ちゃんとした台本を
やりました、
うんうん。
で、登場人物なんですけど、
はい、
まあ、各星、惑星と太陽に、
キャラクターをつけて私が地球をやりますんで、タクローさんには
太陽ですね、
太陽ですね、はい、パワフルでダンディで情熱的なこの太陽をやっていただいて、はい、スーちゃんには、はい、クールだけど時々お茶目なボケをかます、はい、そんな月をやっていただきます。
ありがとうございます。
あの、タクローさん、ナレーターもよろしくお願いします。
役割が多いですよ。これは
太陽という、はい、太陽っぽい人じゃなくて、太陽の天体が喋ってるってことなんですね。
そうですね。太陽が喋ってる感じ、うん、
なるほど、なるほど。うん、うん。うん、太陽、太陽。
秒で役作りが。
すごい、すごい。はい、うん。それでは早速いきますよ。はい。宇宙会議、スタート。
ここは太陽系某所。今日も平和な太陽系のはずが、
大変だ大変だ、7年後に惑星が衝突するかもしれないんだって。
そんなことは俺の熱で焼き尽くせばいいだけのことさ。
いやいや、地球もろとも燃え尽きるでしょそれ。
そうだよ、一緒に蒸発しちゃうじゃん、うん、もっと現実的な解決策を、ね、考えようよ。
よし、なら俺の引力パワーで惑星の軌道を変えてやろう。
それ加減間違えたらさらに早く突っ込んでくるやつじゃん。
ちょっと待って、なんでみんなそんな力技なの？もっと冷静になろうよ。
じゃあ会議っぽくしよう。意見を整理して議事録を取るぞ。
わかった。タイトルは、どうする？地球ピンチ、うん、で。
そんな軽いノリでいいの？
よし。議事録書くの面倒だから録音するぞ。
結局記録しないと意味ないのでは？
議事録の意味見失ってる。
俺の強烈な光で惑星をくらまして方向を間違えさせる。
それって車のハイビームと同じで逆にまっすぐ突っ込んでくるやつじゃない？
うわぁ、最悪のパターンだよ。
じゃあ私の特技、満ち欠けダンスで惑星の意識を混乱させる。
ちょっと待って、そもそも惑星に意識ってあるのか？
いや、ないよ。
でも惑星にもリズム感はあるかもしれないよ。
そういうロマンはあるな。
現実的な話をしようよ。そうだ、月がちょっと押して進路を変えたらどう？
うんうん。
え？私がぶつかるの？それはちょっと痛いかも。
俺の熱でなんとか。
だから燃えるってば。
じゃあ、その惑星にラブレターを書いてみる？
いや、だから惑星に感情ないってば。
いや、でももし、ロマンティックな展開になったらどうするんだ？
ありえないから。ん？JAXAからメールが来たぞ。あ、なんか、JAXAの最新技術で、回避ができるらしい。
おー、科学の力！
やっぱり人類ってすごいね。
ってことで、俺たちの会議、完全に無駄だったってこと？
まあ、たまには熱く語るのも大事ってことで。
それにしても、会議ってこんなに疲れるんだね。
よし、とりあえず打ち上げ行こう。
そういえば、俺の火力でバーベキューできるぞ。
いや、それ焦げるどころじゃなく、消し炭になるやつ。
安全な居酒屋にしよう。
それ、賛成！こうして今日も地球は、JAXAのおかげで平和な日常を取り戻せたのであった。
ありがとうございます。
すごい、自分食っちゃった、ごめんなさい。
大丈夫。
いやすごい、すごい、これ欲しいデータ。
すいません、僕が素人で。
とんでもないです。
いや、これ面白かったんですけど、実はこの台本、すべて AI が生成しました。
なんと、
僕が作ったわけでもなく、
すごい、
条件として地球に衝突する隕石があるから、それについて太陽と月と地球でコミカルに会議をするとどうなるか、セリフをつけてくださいって言ったら、
すごいね、
これが役割分かって、はい、こう仕事してくれる AI すごいなと思
った。すごいんですよ、
ね、
使い方ですよ ね使い方。
でも使うのもなかなか、扱うのも大変じゃないですか、ワード入れたり。
これ性格付けもしたの？
正確、キャラクターは向こうがつけてくれました。AI が。
そう
なんだ。
僕がっていうよりも、その、楽しくっていうイメージに合わせて。
なるほど、なるほど。それ最初から知ったら、そんなことは俺の熱で焼き尽くせばいいさ。ってやつ。
かわいかった。
なっちゃいますよね。しかも、タクローさんにぴったりな役じゃないですか、太陽の役が。
確かに。
これはいいと思って。
ね、髪の毛も、ほんと太陽みたいなね。
まあ、適当ピンクって呼んでください。もうオタクのディレクターに適当ピンクって名前付けられました。
適当ピンク。
適当ピンク。
実際の隕石が来たら、やっぱり ヒーローには助けてもらいたいですよね。
そうですよね。
そうだね。
ということで、やっぱりこの歌を流さないと始まらないんですよ。
なるほど、そういう流れですか。
そうなんですよ。
かしこまりました。
ということで、聞いていただきましょう。はい、龍尺拓郎さんで、五星戦隊大レンジャー。
アルマゲドンじゃないんだ。
はい。
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told.
はい、アンドウララ FM よりお送りしてまいりました。ラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。
はい、ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。スポットライトのテーマやジャンル、またパーソナリティでの検索も可能です。ぜひご活用ください。また番組ではリスナーの皆様からお便りをお待ちしております。それぞれの X や SNS にありますお便り専用フォームより、パーソナリティへのメッセージや質問、内容に関するご意見など、そんな普通おた普通のお便りお気軽にお送りください。お待ちしてます。
お便りいっぱいください。はい、もう何でもいいって言うと送りにくいですよね。
そうですね。でも、いや、何でもあるよ。何でもある、
何でもある、
うん、
挨拶
で明日の天気なんですかとかください。さい、して私、はい、ここで宣言がございます。
はい、すーちゃんお願いします。
はい、すいません。実は、はい、来月から4月、はい、5月と、はい、育休に入ります。おお、
最新。
あの、お腹気にされたと思うんですけど、うん、全然出てはないです、はい、
あ、そっち
で。実はもう生まれ落ちて6年ぐらい経つんですが
そうなんですね。
あの、ラジオとラジコね、育休があったのに私使うの忘れていたので、ちょっとここでね使わせていただければと思いまして、はい、私に代わって、
はい、
お笑い芸人のリンリンの林田さんと小林さん、お二人に入っていただくので、どんな内容になるのか、どんな構成になるのか、お楽しみにしていてください。
ドキドキだな。
ドキドキでお待ちしていてください、私の帰りも。
はい、
はい、
そして拓郎さん、何人か告知はございますか。
う
ん、
この時期ね、はい、もう暇でしょうがないんで。
暇なんですか。
もうその暇にかまけた SNS でもかけてもらえれば、
はい、
なんか随時細かいことはやってきますんで、
はい、
はい、ニュージャクタクローさんの X など見てみてください。
はい、
お願いします。
今日の放送はいかがだったでしょうか。ゲストにお越しいただいて、
ね、
楽しいトークを。
すぐ終わっちゃったね。なんかね、
すぐ終わっちゃいましたね。
これ何分番組、15分番組だ。
いやいや、1時間番組なんですよ。1
時間番組、
1時間番組、
4分の1に感じたんだったらもう本当本望ですね。
そうですね、
本当。よかったです。
コーナーの方まで出ていただいて、
いや本当に
楽しくやらせていただいて、楽しかったです。楽しかったです。
また呼んでください。
いいんですか。反対に我々も呼ばれるように精進しねば。
頑張りますよ。お酒が飲みますよ僕。
それだけじゃ呼ばれない。それだけじゃお名じゃにゃい到底呼ばれないです。
お酒飲むから
ね、うん。じゃないんです。
そうですよね。
そうですね。お名じゃ聞いてくださいっていう告知をしなきゃいけ
ない。そうなんです。
幸いにも、
はい、
かぶってないのでね。
はい、
金曜日の、はい、違う木曜日の、
木曜日ですね、
木曜日の23時、
はい、
あとね水、火曜日の21時半っていうのもあるんですよ、
はい、
高橋秀樹とやってるトークトークトークっていうね、
はい、
こっちはもうピーだらけですからね、
あ
の一応男性のその大事な部分のことを一応ティンカベルと呼んで、
あ、ティンカベル、
ティンカベルと呼ぶことでピーを極力減らそうっていうね、うんうんうん、う
ん、素敵な心。
そうですね、
うん、は
い、いいですね、ティンカーベル、ちょっと使わさせてい
ただきます。女性はどうしたらいいですか。
女性はもう P でいいんじゃないですか。
難しいとこですよね。
今ちょっと言っちゃいそうでした、
ね、うそしたら P だよ。そしたら P だよ、
ね、怒られるとこでした。危なかった。
危ないよ、まあ、でもね、はい、せっかくつくばいろいろ広げていったっていうところもね、行きたいっていう意気込みも聞けたので、
うん、
我々もね行ける日がね、
そうですよね、
来ることを目指して頑張って、
新寝組で、
うん、
4,5 人でうちね遊び来てくださいよ。
だってね、
楽しそう。
平日が
取っちゃえばいいじゃん、1本うちで。
いいんですか。
いいよ。
あ、現地取りました。
すごい。あ、今これはいただいていいんでしょうか。
もう絶対
いただいていいんでしょうか、
うんうん、
これは今
やった
取りましたよ。
マイクもあるし、
マイクもあるし、しんねさんギター一応持っていった方がいいと思う。
ギターもギターもあるから
、ねね、どんな振りがあるかわからないので、拓郎さん結構無茶振りがあるので、
本当にバイオリン買っておきますよ。
バイオリン、バイオリン蹴る人いるかな。じゃあ私カスタネット持参でいきます。
僕もリコーダー持ってきますんで、よろしくお願いします。さて、来週の放送は4月1日、第1週担当の川端龍太さんと幸代さんでお届けいたします。お楽しみに。そしてラジオとラジコは4月よりシーズン13に突入します。
すごいね、
長いですよね本当ね。引き続き ご愛聴お願いいたします。
はい、
49の提供でお送りいたしましたラジオとラジコ、今夜のお相手はケイ竹内と
上原すずと
ニュージャック拓郎
がお送りいたしました。ラジオって本当にいいものですね。それではさよなら、
さよなら、
さよなら、
さよなら。